アクセル踏んでいた右足は複雑骨折、血管も切れ、足も右側はパンパンに腫れ上がってしまった。とても自分の足と思えないような異様な足になってしまったんですね。主治医か医師か以外に足が血が流れなければ問題が起こると、足を切断しなきゃいけないと宣言がされました。案の定ふうにもですね、彼の右足が壊死しておりましたね。そして膝から11センチを残して切断してしまったわけですね。本当に夢を描いて大学進学も決まってハンドボールでやっていくんだというですね、そういうですね、心やりましたのに、この事故に遭いました。その時まず思ったことは、なんで俺だけが、なんで俺だけが、まあ、事故のことを、まあ、自分が悪かったんですけども、居眠り運転だったんですが、何度も何度も悔やみましてですね、ぶつけられる相手は親になりますが、足を買ってきてくれとこう言ったそうですね。まあ、やがて車生活が始まりまして、まあ、彼は障害者としての歩みを始めました。今までずっと健常者だったわけでありますが、障害者になったわけで、一瞬にしてね。だけどもすぐに障害者というそういう生活は自分には馴染めないわけでありますね。病室から車に乗って一歩出た途端にですね、多くの人たちがとこう自分の足を見るわけですね。無理もないわけです。右足やズボンが垂れ下がった状態ですからね。治療後に持っている義足の訓練さえ頑張ればいい、もう一回ハンドボールやるんだとこう自分に言い聞かせていたのでありますが、男の子に、小学校の男に指さされて、あの人足がない、ショックだったんですね。障害者であるということがなかなかですね、受けるには時間がかかるわけですね。まあ、誰とも会いたくない、主の目が気になりまして、徐々に病室に引きこもるようになってしまったんです。多くの先輩や先生や家族や親友たち、親戚の人たちもですね、励ましに来てくれましたけども、さすがに自分の足だけは自分で何とかしなきゃいけない、そういう励ましがありがたいけども、僕の足のことについては何の意味もない、このことは自分が責任を取らなきゃいけないわけですね。こんなはずじゃなかった、ハンドボールをバリバリやっていた自分の姿とは本当にかけ離れすぎていたので、そのギャップの大きさに本当に絶望的になった、何度も何度も絶望を経験したとこう言ってますね。まあ、しかしながら何度も心が折れ諦めそうになったんですけども、ここまで生きてこられたのは僕にやりたいことがあったからだとこう思い出しましてですね、義足をつけてもう一度ハンドボールをしよう、ハンドボールしたいということでね、彼は頑張っていくわけであります。そして大学に一日も早く戻って、そして選手、そして日本代表にもなりたいと思ったんですね。だけどもね、彼はハンドボールを捨てざるを得ませんでした。ハンドボールに義足を履いてハンドボールする道はなかったんですね。しかしながら彼は走り高跳びというある方から、走り高跳びやってみないかということだね。走り高跳びの選手として彼は第二の人生を歩むんですね。ハンドボールで養ったジャンプ力が生きたわけですね。そしてその陸上走り高跳びで彼はめきめき頭角を現しました。国内の義足選手として初めてパラリンピックに出て、そして2006年には義足の選手としては世界で2人目となる2メータージャンパーとなった。事故から15年経っているそうで、陸上歴は14年だし、今34歳、現役選手でありますね。プーマジャパンというですね、このスポーツ会社の専属になってね、彼はパラリンピックで頑張ってるって、ね。そんなお話で感動しましたね。はぁ、止まりましたね。この方は神様を信じるクリスチャンではないわけでありますよ。しかし彼は神様の 私たち人間に一人一人に、クリスチャンもクリスチャンでない人にも与えられているところの、この一般恩寵と申しますけれども、神様の恵みによってね、彼は立ち上がることができた人だと私は思いました。本当それは素晴らしいことになります。頑張る心、何度も何度も挫折しながら、挫折したんです。もう絶望的になったんです。だけどもそこで終わらないで、もう一回頑張る心をね、また与えられたということはすごい力じゃないでしょうか。時間がかかったかもしれませんけれども、神様は時間を私たちに与えてくださるわけでありますね。現実を受け入れることについては、この時間がかかりますよね。厳しい現実を受けるのはね。でもそれはね、確かにね、備えられていることなんですね。切り替えを彼はしたわけであります。そしてハンドボールじゃなかったんですけども、このことについても彼を受け入れながら、義足でジャンパーになる、走ったけどもジャンパーになる、新しい道が開かれていったということですね。まあ、こうした一つ一つですね、これは本当に神様の人間に与えられた恩寵なんですね。恩寵、それを彼は用いて自分の人生を変えていくことができた。おそらくハンドボールやってる時にはね、オリンピックなんか出られなかったんじゃないかと思いますけどね。まして世界2人だけの2メータージャンパーになるというね、その道では優れた人物になっていくということはありえなかったと思いますが、全てのことをね、神様が歴にしてくれたということですね。さあ皆さん、ここでよく知っている第一コリントの10章の13節を開ける方は開いていただきたいのであります。コリント、新約聖書ですよ。コリント第一の手紙の10章の13節。267ページ、新約の267ページ、下の段です。コリント人への第一の手紙、10章の13節から。一緒に開けた方、読んでください。第一コリント 10章の13節。あなた方のあった試練で、世の罪でないものはない、神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることがないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。皆さんもよくご存じだと思います。すごく励まされる、慰められるという言葉ですね。また大切な言葉です。あなた方となった試練で、世の常でないものはない。まず最初にこの言葉が出てきます。どうして自分だけが、何のことになるのかと、狭いところに追いやられてしまうわけでありますね。追い詰められるんですが、そうじゃないよと言ってますね。そうじゃない、世の常でないものはないんだよ。そしていきなり、神は真実である、神は真実だ。これは信仰者に向けて語られる言葉ですよ。そしてその神様、真実な神様は、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないとこうおっしゃる。赤ちゃんをお湯に、赤ちゃんの産湯を使わすときに、お母さんはお湯を入れてですね、水加減をこう調整するわけですね。ちょっと冬なんかは暖かいのでね、暑いのはダメです。その時にまず自分で手を入れて湯加減をこう見るわけですね。これぐらい大丈夫だと。こがらないように、そーっとつけて、そして、ガーゼを上にこうかけてね、私もやりましたから。少しこうお湯をかけお腹にかけてやって、ガーゼからね、ガーゼ感染にかけてやって、そーっとつけて、最初ブッとこう震えますけどね。そこにつけてあると、いい気持ちになって、いやいい気持ちなんだと思ったら、どの子かピヤーとこうやりましたですね。そういうことがあります。神様はですね、試みの温度をちゃんと調整しとってくださるということだと思います。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはない。そして試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのであると書いてありますね。 ちょっとここですね、今日申し上げたいことはね、逃れる道って何だってことですよね。